皆様おはようございます。本日ですね、マイクロソフトカンファレンス、2日目のですね、最初のセッションあります。Azure サイトリカバリーを利用したですね、革新的なその災害対策ソリューションの、ご紹介ということで、45分間ですね、お時間いただきまして、デモなどをですね、交えてお話をさせていただきたいと思います。私、日本マイクロソフトのコンサルティングサービスの小坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でいきなり最初からですね、お願いで大変恐縮なんですが、こちらの会場にですね、入場されたときにですね、皆様アンケート用紙をもらっていると思います。でこちらですね、今後の品質の改善なども含めまして、ぜひですね、皆様ご記入をいただきまして、お帰りの際にですね、受付にご提示をいただければと思います。引き換えにですね、マイクロソフトスペシャルグッズとありますけれども、ちょっと私もどういうものかがわからないんですけれども、皆さんこのグッズとですね、引き換えさせていただきたいと思います。で本日の資料なんですけれども、こちらですね、マイクロソフトカンファレンスのサイトからですね、後日今日のこのセッションもですね、ビデオになりまして、もう一つ資料もですね、この今表示している資料もですね、ダウンロードができるようになっておりますので、こちらもぜひご活用いただければと思います。今日はですね、45分という時間でお話しすることになりますので、どうしてもですね、ちょっと完全なその Azure の説明というのがですね、できなかったり、あるいはちょっとそのスピードアップしてお話しさせていただくこともあると思いますので、後から見返せるようにご活用いただければと思います。それではですね、早速本日のセッションの内容に入っていきたいと思います。で今日なんですけれども、私とですね、それからお客様との間のですね、共通の目標目的としまして、一つ目ですね、その Azure サイトリカバリーとですね、それから Azure、こちらについてですね、きっちりと理解をいただきたいなというふうに考えております。で二つ目はですね、このサイトリカバリーなんですけれども、非常に進化も早いソリューションではあるんですけれども、その中でもですね、ぜひ皆様に知っておいていただきたいその構成の注意点であるとか制限事項というものもですね、ございますので、そういったものもですね、合わせてご説明をさせていただきますので、ご理解いただければと思います。そして最後なんですけれども、こちら今日ご紹介させていただくソリューションなんですけれども、すべてですね、その Windows サーバー、それからシステムセンター、それから Azure についてもですね、トライアルのプログラムというものがあります。で、これを使ってですね、非常に小さな環境でもですね、すぐに作ることができますので、ぜひですね、使ってみていただきたいということで、以上ですね、3つの目的をまずお話しさせていただきました。でそれではですね、早速その災害対策というものがですね、今までこうどうやって進化してきたのかなというところについてですね、順番にお話をさせていただきたいと思います。で画面に映っておりますのは、2006年というふうに書いてありますけれども、今まではですね、こう物理サーバーとそれから外付けのストレージをですね、その DR といいますと、プライマリーサイトとですね、それからセカンダリーサイトと2つのサイトに、同じような機械ですね、これを構成してですね、ストレージベースでこうレプリケーションするというのが、物理サーバーの時代ですね、一般的に行われていた方法だと思います。ただこちらですね、担当の方がこう汗をかいているのが分かると思うんですけれども、ストレージの部分はですね、かなりこうブラックボックス化されていてですね、ベンダーさんであるとか、あるいはその IT 部門の中でも、ごくわずかな方しかですね、こういった切り替え作業ができなかったりですね、あるいはそのアプリケーションの方も、こう依存関係もありますので、こう起動する順番とかですね、そういうものを考えると非常に複雑でですね、難しいと。そして最大のネックとなってたのがですね、非常にそのコスト高であると、両方のサイトにですね、同じ機械を買わないといけないということでですね、非常にコストが高かったということで、今ですね、多分皆様の中では災害対策やってらっしゃるお客様もですね、そうでない方もいらっしゃると思うんですけども、ものすごくこの敷居が高いなというイメージをですね、植え付けたのがこの時代だったと思います。そして次にですね、2007年から、これは仮想化がですね、こう大々的にですね、こう、復旧してきた年代だと思うんですけれども、 仮想化のですね、一つの大きな特色となるそのモビリティの機能ですね。仮想マシンというのは実体はファイルですので、物理サーバーの OS の部分もですね、丸ごとコピーするのと同じようにですね、こう今度はですね、仮想マシンのこのファイルだけをですね、コピーするということで、まずはそのファイルコピーという形になって敷居がすごく下がったのと、もう一つはですね、その仮想化の技術でそのプライマリーサイトとですね、それからセカンダリーサイトとですね、何も同じハードウェア用意しなくてもよくなったと。例えばプライマリーサイトは例えば16台のサーバーだけども、セカンダリーサイトは2台のサーバーで対応するとかですね、そういう差異をつけられるようになったということで、この時代にかなり敷居が下がってきたと。でこちらのソリューションというのはですね、今でももちろん現役のソリューションでお使いいただくことができるわけですけれども、後半になりますと2011年12年ぐらいになりますと、今度は仮想化のソフトウェアからですね、こうストレージを制御してあげて、自動的にそのハードウェアの切り替えができるようになってきたと。でこうしますと、仮想化のソフトウェアからですね、ハードウェア制御できるようになりますと、当然そのブラックボックスの部分がまた一つなくなるわけで、敷居が下がったという形になるわけですけれども、これからと、これからの時代はですね、2つのまた新たな変化が起きています。で1つはですね、このハードウェアの依存というのがですね、ものすごく減ってきてですね、こちら見ていただくと分かるんですけれども、ストレージ装置の依存というのがですね、なくなりました。どういうことかと申し上げますと、ホストのですね、レプリケーション機能、仮想マシンのレプリケーション機能というものがつきましたので、これ Windows 2012 のサーバーからついてますけれども、ホストベースのレプリケーションの機能を使ってサーバー同士レプリケーションさせるということができるようになったのと、もう一つですね、大きな要素としてはですね、このクラウドにですね、クラウドをその災害対策のサイトとして構成ができるようになったと。2つのこの大きな変化でですね、さらにですね、コストが大きく下がったということと、これからご説明しますけども、クラウドの柔軟性といったところでですね、例えば使いたいマシンが出てきたらすぐセットすると、 DR を使うと、で実際に必要がなくなったらすぐやめるということがですね、すぐできるようになったというところがですね、非常に大きな変化かと思っています。ちょっと今お話した内容をまとめさせていただくと、これまではですね、やはり災害対策といいますと、コストの面ですね、同じようなハードウェアを用意するとか、そういったコスト面でものすごく高かったということと、どうしてもそのハードウェア依存があったと。でそのハードウェア依存のおかげでですね、どうしてもそのベンダーさんであるとか、あるいはその IT 部門の中でもものすごいこう少ない、ある特定の方しか対応できない属人化というものが起きてしまうと。そしてですね、実現するだけでもですね、相当な時間がかかるということがですね、挙げられたと思います。でこれからというところを見ていきますと、そのクラウドをですね、災害対策の拠点としてお使いいただくことになりますと、ここをですね、サービスの一つとしてですね、利用いただくことができるという形になります。で例えばですね、もう災害対策のサーバーですね、重要度の高いサーバーが入ってきたら、それをすぐその使うと、その災害対策をセットするとですね、すぐにその災害対策が使えるようになって、必要なくなったら外すということがですね、かなり自由にできるようになっています。これはこの後ですね、デモでお見せしたいと思います。そしてハードウェアの依存度が高かったものがですね、かなりソフトウェアの方に機能がシフトしてきたということで、すごくですね、OS の機能の、今日ご紹介させていただくものもですね、OS の機能を使ってできますので、ものすごく敷居が下がる。その結果、誰でも使えるようになると、IT 部門の中でもどなたでも使えるようにことができるようになるということと、それからここではですね、今日からというふうに書いてありますけれども、非常にすぐにできるようになるというところがですね、大きな魅力かなというふうに感じております。ではですね、実際にクラウド型の災害対策というものがどういうものかというものをちょっと見ていきたいと思います。特色としては、今お話しさせていただいたように、いつでも使えると、使いたいとき、ベースの構成は必要ですけども、必要になったらすぐに使えるというところと、2つ目はですね、そのソフトウェアの機能、プラスアルファというのは、サイトリカバリーの機能ですけれども、このソフトウェアとですね、このクラウドの機能を使って、DR を実現すると ということと、それから再滞先といいますと、今まではですね、その第2のデータセンター、第3のデータセンター、これ皆さんはですね、データセンター探したりですね、あるいはその場所を借りるところから始めたと思うんですけれども、場所はですね、もうすでにありますので、ここをですね、災害対策のサイトとしてご利用いただくことができると。そして Azure はですね、今日本では東日本と、それから西日本と、両拠点にありますけれども、それ以外もですね、東アジアであるとか、ブラジルであるとか、ヨーロッパであるとか、そこにですね、まあ、そっちに DR する方ってはそんなにいないと思いますけれども、どこでもですね、使うことができるというところが非常に大きな魅力かなというふうに思います。実際にはですね、このような形で、非同期で複製するというような形になります。距離の制限が、基本的にはないということですね。で、今ですね、ちょっと2番目にこのハイパー V レプリカという用語が出てきましたけれども、これはご存じない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとこの後ですね、復習も兼ねてご説明をさせていただきたいと思います。ハイパー V レプリカはですね、こちらにありますね、先ほどはですね、左側が、ハイパー V ホスト、右側がですね、Azure のクラウドだったわけですけれども、こちらがですね、両方ともハイパー V ホストのオンプレミス型のものです。これは、Windows サーバー2012のですね、標準機能として、ついたものになります。で、まずはですね、一つ目の特色としましては、ハイパー V のホストベース、ソフトウェアベースで仮想マシンを非同期で複製するということで、ベースとなる技術は先ほどご説明させていただいたものと全く一緒です。そして、2番目はですね、非同期の複製なんですけれども、最短30秒から最大15分まで、これは30秒と5分とですね、それから15分の3段階で設定ができるようになっています。最新の2012の R2 からですね、3段階で設定できるようになっています。そして3番目はですね、IP の切り替えだけですね、そのフェールオーバーして被災したときにですね、そのプライマリーサイトからセカンダリーサイトへ切り替えをすることになると思いますけれども、そのときはですね、IP アドレスの付け替えだけですね、自動化してくれるというようなものになっています。こちらは先ほどから申し上げている通り OS の標準機能ですので、追加コストがなくご利用いただくことができるようになっています。で、実際にですね、どんなふうに設定するのかっていうところもですね、実際の実機の画面なんかもですね、あった方がいいと思いまして、ちょっとご用意させていただいたんですけれども、こちらですね、ハイパー V の画面の中でですね、この赤い部分、赤枠の部分ですね、ハイパー V レプリカのですね、複製を設定しますと、今度はですね、仮想マシンの方でですね、個別にですね、こちらのお客様から見て右側の画面ですね、30秒5分それから15分とありますけれども、このような3段階の設定がですね、その仮想マシンの重要度とかそういったものもあると思いますけれども、仮想マシン単位で設定することができるようになっています。こんな感じですね。で、ちょっとハイパー V レプリカのですね、ちょっとおさらいを終えたところで、実際に Azure サイトリカバリーの方にちょっと戻ろうと思うんですけれども、Azure サイトリカバリー、今回 そのクラウド型の災害対策、2つのですね、方式をですね、サービスとして提供しています。で、1つ目はですね、すでにそのハイパー V でですね、災害対策を構成していらっしゃるお客様向けのソリューションになりますけれども、これはですね、ハイパー V レプリカで、作っている災害対策にですね、自動化の機能を加えるというようなものになります。で、今日お話しさせていただくのはですね、ちょっとお客様から見て左側の方ではなくて、今日はですね、Azure をですね、第2のデータセンターとして、こちらにですね、災害対策をするという部分をですね、重点的にご説明をさせていただきたいと考えています。で、そうしますと、今度はですね、 Azure の中で、いざという時は仮想マシンが動くわけで、じゃあその仮想マシンってどんなものが使えるんですかというのはですね、おそらく今日ご来場いただいているお客様の中でもですね、まだ Azure ってですね、実際使ったことありませんよっていう方がですね、大半だと思いますので、ちょっとご説明をさせていただきますと、オンプレミスのサイトはですね、お客様の中で仮想マシンのその構成ですね、例えば CPU の個数とか、 あるいはメモリであったりディスクであったりというものを実際に自由に作ることができるんですけれども、 Azure の場合はですね、実はそういうことはできずにですね、あるカタログから選んでいただく形になります。Azure はですね、全部でこの後お話しますけれども、現時点で18種類、これからですね、また新しいインスタンス出てくるんでもっと増えるんですけれども、18種類のマシンの中から選ぶことができまして、まず最初にお話しさせていただくこの XS から XL の5種類ですね、こちらはおそらくお客様の環境の中で一般的に使われているマシンになるかと思います。なので吹き出しにもありますけど、一般用途用、そして A シリーズというインスタンスになりますけれども、こちらはですね、ちょっと CPU とメモリのところを見ていただくとですね、メモリをたくさん使うですね、仮想マシンを欲しいというようなお客様にはこの A シリーズというものを使っていただくという形になります。そして最近出てきたのがですね、この D シリーズというものなんですけれども、メモリも必要なんだけどもディスクも速いのが欲しいというようなケースになりますと、 SSD 相当のですね、ディスクを、ローカルドライブとしてですけれども利用できる D シリーズというインスタンスも出てきています。そしてまだオフィシャルにはなってないですけれども、ブログで発表されているんですけど G シリーズというですね、また新しいインスタンスというものも出てきています。それはこのメモリがですね、もっと大きなメモリをですね、提供する仮想マシンを利用することができます。これがですね、Azure で利用できる仮想マシン全18種類ですね。ですので、お客様の環境の中で今動いている仮想マシンに近い構成をですね、割り当てることができるようになっています。必ずあると思います。もう一つはですね、今度はそのオンプレミスの自分の自社のデータセンターとですね、それからクラウドをどうやって繋ぐのかというところなんですけれども、大きく3つあるんですけども、一般的にその企業用途を考えますと2つのやり方が代表的なものでございまして、1つ目はですね、この VPN でつなぐやり方ですね。VPN の場合はですね、その待機保証がちょっとまあないということで、どちらかというと小規模から中規模の環境でお使いいただくことを前提としたサービスになります。でもう1つがですね、専用線でつなぐと、これは Azure の中ではエクスプレスルートというふうに呼んでますけれども、こちらですね、プレスの発表はもうだいぶ前に行われまして、実際の利用はそろそろできるようになるかと思っています。まだ実際にまだ利用できない状態なんですけれども、こちらですね、専用線になりまして、基本的にはそのエクスプレスルートプロバイダーというプロバイダーさん、今は IIJ 様いらっしゃいますけれども、からですね、提供されます。こちらはですね、帯域が保証されるものになりまして、もうこうなってきますと Azure をですね、その第二のデータセンターとして、自社のデータセンターと同じようにですね、こうがっつり使っていただくということを前提とした、ネットワークのサービスになります。帯域はですね、10メガから100メガまでですね、提供されるようになっています。でここまでですね、その Azure の仮想マシンと、そして Azure サイトリカバリーの話と、それから実際のこの接続の方式のお話をちょっとさせていただきましたので、実際にですね、これだけ揃うとどんなふうに災害対策を構成するんだというのがなんとなく見えてきたかもしれないんですけれども、大きくですね、4つのステップに分けてですね、考えていきます。でこの最初のステップ1とですね、ステップ2のところはですね、どちらかというと構築系ですよね、準備のところです。インフラの準備の方ですね、Azure 側でまず必要な設定をしていただいて、そして、オンプレミス側のですね、ハイパー V であるとか VMM の設定をしていただくというところがありまして、その後ですね、実際にその、今度は活用のフェーズですねになりますけれども、こちらはですね、その再帯したいマシンをですね、仮想マシンですね、選択いただきまして、それをですね、複製の設定をしていただくという形で非常にシンプルに使うことができます。もちろん止めることもできます。ですのでこちらはですね、サイトリカバリーを導入する最初だけ実施していただく作業になります。ハイパーブホストが追加されたりすると、ハイパーブホストだけに作業が発生するケースはありますけれども、基本的には最初だけです。そして仮想マシンがですね、今後お客様のその、オンプレミスのサイトの中で増えてきたらですね、その設定を繰り返ししてあげるというところで、利活用のフェーズというのは、どのユーザーさんでも、どの IT 担当の方でもちょっとした簡単なマニュアルさえあればすぐにできるというような形になります。 でこれからですね、このステップ1からステップ4までですね、ちょっと2つのデモに分けてですね、ご説明をさせていただきたいと思います。まずステップ1、ステップ2、この構築の部分ですね。で今回ですね、お客様にもすぐ試していただきたいと、こんなに簡単にできるんだというものをですね、実感していただくために、今回はですね、ハイパー V ホスト1台です。そして、中にですね、その複製対象となる、仮想マシンが入ってますけれども、バーチャルマシンマネージャーとですね、この後ご説明しますけれども、必要になるコンポーネントなんですけれども、こちらをご用意いただきまして、Azure 側の方はですね、今回災害対策のサイトとしては、東日本データセンター、こちらをですね、選定しています。今日のデモはですね、ちょっとこの MSC のカンファレンス用に事前に録画したものをですね、ステップバイステップでご説明をさせていただきたいと思っています。そしてその間のネットワークなんですけれども、こちらはですね、VPN を使っています。で実際に VPN なんですけれども、 VPN 装置購入して構成することもできますし、 Windows 2012それから 2012R2 のですね、ルーティングとリモートアクセスという機能を使ってですね、Windows サーバーをこう VPN 装置のように作ってですね、利用することもできます。ですので、ちょっと下に必要なものという形でレシピを書きましたけれども、Hyper-V ホストが最低1台と、それからシステムセンターの 2012R2 のバーチャルマシンマネージャーサーバーが1台、そして Azure のお試し契約があれば、この DR 環境すぐに構築いただくことができるようになっています。では早速ですね、ちょっと実際の、Azure にログインするところからですね、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっとですね、もしよろしければ挙手お願いしたいんですけれども、 Azure って今まで全く使ったことない、見たことないっていう方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。ちょっとよろしいですか。半分ぐらいの方はまだということですね。それではですね、ちょっとゆっくり説明をしていきたいと思います。でまず Azure のサイトなんですけれども、 Microsoft アカウントでログインしますと、このようなですね、ダッシュボードが表示されます。で一番左側にありますのは、利用できるメニューですね。これは仮想マシン その IaaS としてのサービスも利用できますし、HD インサイトとかですね、それから、いろんなメディアサービスとかですね、いろんなものがあるんですけれども、こういったものがですね、左側にですね、メニューとして表示されまして、右側はですね、実際に今自分がその Azure で使っている全てのアイテムというふうにありますけれども、 Azure で使っているコンポーネントが一覧表示されます。で今日は初めてということも方もいらっしゃると思いますので、私の方でですね、あらかじめ一つだけ設定してるんですけども、これはですね、ネットワークの部分だけです。他はストレージもですね、何にも設定してないです。でそこから始めたいと思います。でまずですね、こちらにあります復旧サービスというものを選んでいただきますと、コンテナがありませんというふうに上に書いてあるんですけども、このコンテナというのは何かというとですね、その災害対策のサイトとしての定義みたいなものですね。まずは最初にこのコンテナをですね、定義するところから始めます。で実際に今もう黒い画面が出てきて、こうウィザードが始まってますけれども、この、コンテナをですね、作るわけですけども、サイトリカバリーコンテナを選んでいただいて、さらにですね、簡易作成と、簡易作成しかないんですけども、ここにですね、自分のそのデータセンターを定義します。で今ですね、ここで東日本を選んでますけれども、お客様はですね、このリージョンのどのデータセンターを選んでいただいて、どこに災害対策することも、いずれのデータセンターに災害対策することもできるようになっています。今東日本を選択しまして、実際にですね、このコンテナというものを作っています。でこの今アクティブと、ちょっと後ろの方見えにくいかもしれないんですけれども、アクティブという形になりまして、実際にですね、これで災害対策のまずデータセンターの場所が決まったという形になります。これだけです。そして次はですね、このデータセンターをまず定義しまして、 その後ですね、どのそのサイトリカバリーも2つ大きく、オンプレミスの内部同士のマシンを保護するものと、それから Azure へ向けて保護するものと2つのやり方があるというふうにお話をさせていただきましたけれども、今日はですね、一番上のこの内部設置型ハイパー V サイト、これはオンプレミスのことですけれども、Azure 間の部分についてご説明させていただきたいと思います。ハイパー V と VMware についても、別のセッションでもしかすると説明があるかもしれませんが、まずこちらからいきたいと思います。こちらを選びまして、次にですね、こちら登録キーファイルの生成とあるんですけれども、証明書のようなものですね、こちらをですね自動的に生成してくれますので、これをですね、ちょっとダウンロードの画面が出てきます。この証明書をですね、まず自分の PC に、ダウンロードします。そして、2つ目なんですけれども、この VMM とですねハイパー V に、それぞれですね、ちょっとエージェントのようなこのサイトリカバリー、この Azure とつなぐためのですね、ちょっとエージェントを入れる必要がありますので、このエージェントをですねダウンロードして、それぞれのサーバーに配置しておきます。で、最後にですね、ストレージアカウントの追加というのがあるんですけれども、こちらはですね、どういうものかといいますと、先ほどサイトの定義をしました。で、次に定義するのはですね、今度はそのディスク装置に相当するストレージ領域を定義します。で、これはですね、場所がまた選ぶことができるわけですけれども、最初に設定した東日本と同じサイトをですね、設定する必要があります。ここでストレージのアカウントの URL を入れまして、そこからですね、場所を指定します。そしてストレージはですね、いくつかサービスがあるんですけれども、そのサービスをですね、入れておきます。で、そうしますとストレージが構成されまして、ちょっと画面後ろの方見づらいかもしれませんけれども、オンラインというふうになります。で、最後はネットワークになりますけれども、ネットワークは今回あらかじめちょっと構成をさせていただいてます。どういう構成になっているかといいますと、まずはですね、この仮想ネットワークからですね、上にネットワークのマークがあるんですけども、そこからですね、VPN につながってオンプレミスのサイトに行くというような接続方法になっています。で、あとはですね、Azure の中でどんなネットワークを定義したかというところなんですけれども、これは Azure の中のネットワークで、オンプレミスのネットワークではないんですけれども、192.168 のネットワークで、そのゲートウェイを 192.168.0.128 というものに設定をしています。ですので、切り替えた仮想マシンはですね、この192.168のネットワークに所属するような形になります。ここまでがですね、Azure 側の設定です。実際に設定するのはこれだけでもう災害対策使えるようになります。そして次はですね、今、画面に表示しているのは VMM 側でですね、先ほどハイパー V 用のエージェントとですね、それから VMM 用のエージェントとですね、2つのエージェントをですねダウンロードしたと思います。で、まずはですね、 VMM サーバーの方にこのエージェントをですね登録しておきます。エージェントのインストールをします。で、実際にですね、こちらVMM サーバーですね、プロキシ経由で Azure につながっている必要があります。これは Azure からですね、こう切り替えの指示を出したりとかですね、そういうことができるようにするためにですね、インターネットの接続が必要になります。で、次にですね、先ほど登録ファイルみたいな3つの、エージェントとですね、それから最初に登録ファイルをダウンロードしたと思うんですけど、証明書と言いましたけれども、この証明書を登録します。そうしますと Azure との接続が完了しまして、サーバーの登録が完了すると。先ほどですね、一番最初にですね、私DR のここが DR 拠点ですよという意味でDR のサイトを作りましたけれども、そことですね、今 VMM サーバーがつながった状態になったのが、今のこの画面です。 で同じようにですね、ハイパー V ホスト側もですね、これたくさんあるとちょっと大変なんですけれども、ハイパー V ホストにはですね、同じようなエージェントをですね、セットアップします。基本的にはハイパー V ホストもプロキシ経由で、インターネットにつながっている必要があるんですけれども、エージェントも順番に、インストールしていきます。ちょっと画面は早回しにしています。で同じようにですね、先ほどの証明書に相当するものをですね、こちらにも登録しておきます。でここまででですね、先ほどのステップ1とステップ2のオンプレミス側のセットアップが終了しまして、あとはですね、ちょっと追加の設定でバーチャルマシンマネージャーの中でですね、一つクラウドというものを作っておく必要があります。これはですね、実際に今日お話しさせていただいている内容は実習書というものに沿った形でお話をさせていただいているんですけれども、実習書にも書いてありますけれども、ここの設定は非常に簡単です。クラウドの中でですね、このクラウドにその構成データをですね、構成データを Azure の方に、転送する、送信するというものをチェックボックス1個入れていただくだけです。これでですね、もうオンプレミスの環境からAzure の方にですね、災害対策できるようになります。で今ですね、基本的なそのインフラ側のセットアップをしたわけですけれども、後半はですね、仮想マシンの、複製の設定になります。ここはですね、同じように、やり方があるんですけれども、大きくは2つありまして、オンプレミスの環境からですね、複製を設定するというやり方とですね、それからもう一つは、Azure 側から設定をするというやり方があります。で、Azure から同じように復旧サービスに入りますと、今度はですね、このような形で、ダッシュボードというものが表示されます。で、今はですね、一台のマシンも保護されてませんので、ちょっと緑色の四角の部分ですね、こちら0というふうに書いてありますけれども、こちらがですね、今0台という形になっています。これから1台だけですね、仮想マシンを複製したいと思います。で今ちょっとすみません、ビデオ飛んでしまったんですけれども、あらかじめ VMM に作ったクラウドからですね、仮想マシンを選択する画面になります。このプラチナクラウドからですね、仮想マシンの保護設定を選択します。そうしますと、まずはですね、どのような保護方式を取るかっていうところでですね、今回その Azure のサイトリカバリーはですね、オンプレミスからクラウドに災害対策することもできますし、これからもしかするとこういうケース増えてくるかもしれませんけれども、クラウドからオンプレミスにもですね、逆に複製させることもできます。で今回は一般的にはオンプレからクラウドの方が圧倒的に多いと思いますので、オンプレからクラウドの方のシナリオでお話をしています。でここでストレージのアカウントであるとか暗号化の設定というものをですね、選んでいただきまして、でそこからですね、複製の間隔、先ほど15分というのがありましたけど、そういったものを、設定いただきまして、最後にですね、スナップショットの、作成する間隔であるとか、そういった設定を入れていただきます。これはハイパー V レプリカでやるものと同じなんですけれども、この初期設定を、入れていただいた後、設定内容を保存しまして、このプラチナクラウドというクラウドを定義した中でですね、すべてその中のクラウドにあるマシンは15分間隔でレプリケーションされるようになります。そしてその定義を設定した後はですね、対象の仮想マシンですね、今1台しかありませんけれども、こちらのですね、マシンを保護するというものを選んでいただきますと、実際にですね、これちょっとしばらく10分ぐらい時間がかかるんですけれども、このような形でジョブが開始されまして、実際にですね、初期同期が始まるというような形になります。で実際にハイパー V レプリカ、ハイパー V のコンソールの画面をちょっとこちら出してますけれども、ここではですね、実際にレプリケーションの状況が表示されまして、もう少し細かいデータというのは、レプリケーションの正常性表示ということで、ちゃんとその定期的に複製ができているかというようなところも、確認することが、できるようになっています。 で、これでですね、基本的には仮想マシンの複製の設定も終了となります。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、あとはですね、クラウドとオンプレのフェールオーバーですね、いざというときですね、その災害が起きたときの切り替えというところもですね、フェールオーバーの種類が2種類ほどあります。で、一つはですね、その本当にその被災したときのフェールオーバー、それからですね、計画的なフェールオーバーという一般的なフェールオーバーとですね、もう一つ2番目のですね、テストフェールオーバーというものです。で、計画されたフェールオーバーというのはですね、これを選んでいただきますと、オンプレミスのサイトのマシンは自動的にシャットダウンされてですね、整合性のある、完全な整合性のあるデータで Azure の方でマシンが上がってきます。これが計画されたフェールオーバーです。で、計画されてないものはですね、まあ、もうその時が来たっていうような状態の時に一気に切り替えたいという時になりますけれども、これはその最後のレプリケーションですね。例えば5分間隔でレプリケーションしていれば、あるその最後の5分に複製された情報で仮想マシンが上がってくるというものになります。で、テストフェールオーバーというものはですね、こちらはちゃんとこれ複製されてるのかなというのを確認されたい時ってあると思うんですけれども、そういうテスト目的のフェールオーバーで、フェールオーバーのテストが終わりますと仮想マシンは自動的に Azure から削除されるというような形になります。あとはですね、フェールオーバーの自動処理というところなんですけれども、Azure のサイトリカバリーはですね、プラスアルファの機能というのを先ほどちょっと前のスライドでお話しさせていただいたんですけれども、仮想マシンをですね、いくつか の, そのサーバーをですね、グループ化してですね、それをまとめてですね、フェールオーバーさせるという機能も持っています。で、これがですね、仮想マシンのグループ化というところと、もう一つはですね、こちらお客様から見て右側にありますけれども、スクリプトであるとか、それからですね、自動化のランブックといったものをですね、挟んでいただいて、例えば何かそのサービスを止めるとかですね、Azure に移ってきたら逆にサービスを立ち上げるとかですね、そういうスペシフィックな要件にもですね、対応できるようになっています。で、このあたりはですね、結構頻繁にですね、強化されておりまして、このセッションもですね、また公開されてしばらく経つとですね、このあたりの機能がですね、またさらに追加されるんじゃないかなと思います。で、このあとですね、Azure のサイトリカバリーの構成にあたっての、Tips みたいなものをちょっとお話しさせていただきますと、再退というとですね、非常にその再人が難しくてですね、どうしてもそれがコスト高の要因になったりするんですけれども、ハイパー V のキャパシティプランナーと、ハイパー V レプリカキャパシティプランナーというものがありまして、これを使っていただきますと、仮想マシンがですね、どれぐらいの IO を出しているかとかですね、どれぐらいのそのディスクの活性度合いがあるかというものがですね、一定期間ですね、これ例えば3時間とか、あるいは1日とかですね、動かしていただきますと、対象とする仮想サーバーがですね、もしその最大で使いたい場合ですね、どれぐらいのネットワークが必要になるかというものをですね、算出してくれるものがあります。で、こちらをうまく使っていただきますと、例えば VPN のようなですね、対競争がない、環境でもですね、ここまでだったら大丈夫そうだとかですね、ある程度目星がつけられると思いますし、非常に重要なマシンをですね、レプリケーションしたいときにですね、どれぐらいこれ待機いるのかっていうのをですね、比較的簡単にですね、出すことができるようになっています。こういったものはですね、ぜひご活用いただければと思います。ちょっと画面隠れちゃいましたけども、ハイパー V レプリカキャパシティプランナーというものでですね、検索していただくと、ダウンロードしてお使いいただくことができるようになっています。で、次にですね、D ドライブとネットワークカードの扱いなんですけれども、Azure はですね、ちょっと一つ重大な制約がありまして、D ドライブがですね、予約されてます。ですので、オンプレミスの環境に、ある仮想マシンをですね、災害対策したいと。ただ、そのマシンには D ドライブを使っているという場合はですね、これちょっと変えていただく必要があります。ですので、今後ですね、今後なんですけども、Azure とですね、両方使われたいという場合はですね、テンプレートなどにはですね、D ドライブ使わないようにしていただく、F ドライブから始めるというのがですね、一番最適な解決策になります。そして2つ目の制約なんですけれども、ネットワークカードですね。Azure は今のところですね、どうしても 一つのネットワークしか使えないということで、ここをどうやって解決するかというところなんですけど、現時点ではですね、この後もしかしたら変わってくると思うんですけれども、1枚しか構成できないという制約がありますので、ここはですね、プライマリで使うネットワークカードを選定いただくというような形になります。で、あとはですね、サイトリカバリーマネージャー、今日はですね、いろいろ駆け足でご説明させていただいたので、なかなかちょっと全てご理解いただくのは大変ということは、分かっておりますけれども、必要なシステム環境についてはですね、まずはハイパー V、 オンプレミスのサイトにはハイパー V が必ず必要になります。これは 2012R2 の場合は、Azure に複製することができるということで、今日ご説明させていただいたものはですね、 R2 Windows 2000サーバーの、Windows サーバー2012の R2 が必要になります。そしてもう一つはですね、システムセンター、こちらもですね、 2012R2 が必要になります。で、3番目はですね、これは先ほどもご説明させていただいたんですけども、ハイパー V そして VMM はですね、両方ともインターネットに接続できる環境である必要があります。これは直接ではなくてプロキシ経由でもちろん大丈夫です。あと仮想マシンの制約というところなんですけれども、こちらはですね、その VHD のファイルは基本的には 1TB までをサポートしています。ですので、これを超えないようにしていただく必要があると。ただディスクをくっつけて大きくすることはできますので、そこの部分をちょっとうまく使っていただくというやり方もあるかもしれないです。ただ基本的に 1TB までというふうにお考えください。そして、ハイパー V のですね、仮想マシン、今第1世代とですね、第2世代とあるんですけども、第1世代のみ使えるという形になります。で、最後がですね、実際に仮想マシンでですね、物理ディスクをそのまま直接見せるというやり方があるんですけど、例えば iSCSI とか仮想 FC とかですね、パススルーというものなんですけども、こちらはですね、残念ながらご利用いただけませんので、なるべく仮想ディスクで仮想マシンは展開していただくというようなやり方をしていただければと思います。今逆にですね、クラスターを組む場合もですね、シェアード VHDX といって仮想ディスクを共有するというやり方がありますので、こういったものの必要性というのはですね、だんだん減ってくるんじゃないかなと思っています。ここまでですね、システムの制約などちょっとお話しをさせていただきました。で、最後なんですけれども、実際にですね、 Azure サイトリカバリー、これが対応しているですね、複製方式になりますけれども、まずですね、このハイパー V と Azure 間ですね、オンプレミスと Azure 間につきましては、双方向の複製が可能です。ですので、将来的にはですね、ほとんどのサーバーが Azure に行ってですね、オンプレに本当に重要なマシンだけ複製するというシナリオももしかしたら出てくるかもしれませんけれども、基本的には双方向が可能であると。ただ一方でですね、多段の複製であったり、この1対 N の複製ですね、1台の仮想マシンを東アジアであるとか、それからアメリカであるとか、そういったところにですね、こう同時に複製させるということはですね、サポート外になっています。99% のお客様はですね、基本的には一番左側だけで事足りてしまうんじゃないかなと思うんですけれども、このような制約があるというところ、ご理解いただければと思います。時間もですね、あと1分40秒ということで、この話もですね、そろそろまとめに入りたいと思います。まとめになりますけれども、ぜひですね、今日お話しさせていただいた内容、ここにご紹介させていただいております Azure 実習書ですね、それから Azure サイトリカバリー実習書というものがあるんですけど、これステップバイステップでですね、順番に解説していってます。で、今日私がですね、お話しさせていただいた、その動画でもご説明させていただきましたけれども、この内容はですね、すべてこの実習書と同じような形で進めるようにですね、構成してますので、ぜひですね、こちら実習書をダウンロードしていただいて、スマートフォンとかですね、タブレットとかですね、今こういったものをお読みいただく手段いっぱいありますので、ぜひですね、お読みいただければというふうに考えております。で、トライアルにつきましては Azure もですね、それから Windows サーバー 2012R2 もですね、そしてシステムセンターもですね、すべてかなり長い期間ですね、トライアル期間が、提供されています。ですので、そこにですね、ぜひお試しでも、いいと思いますので、まずはですね、エンドユーザー様、それからパートナー様ですね、ぜひですね、一回環境を作っていただいて、その優位性をですね、実感していただければと思います。 で最後になりますけれども、関連のセッションといたしましては、クラウド基盤のクラウド時代の仮想化基盤というところで、弊社の製品ですね、 VMware さんとの比較のセッションであるとか、それからですね、もう一つはなかなか面白いセッションだと思うんですけども、今後ですね、おそらくお客様の中でもこう真面目にちょっとクラウド使いたいというふうにですね、検討されることが出てくるかと思うんですけれども、そのクラウドとですね、法対応というものについてのセッションもございます。ちょっとですね、両方ともですね、15時とか16時とかですね、遅い時間になってしまうんですけれども、ぜひですね、こちらのセッションにもご参加いただければと思います。ではですね、本日ですね、45分という、ちょっと長い時間になりましたけれども、私からの説明は以上で終わりとなります。どうもご清聴ありがとうございました。